今日はですね、まず最初に、先日1月2日から、6日まで、まあ、5日に帰ってきたチームと6日に帰ってきたチームありますが、カンボジアのですね、アカシア選手いたしましたけども、ダイジェスト映像ができましたので、それを、見ていただきたいというふうに思います。それではまず最初にカンボジアのダイジェスト映像ですね、お願いしたいと思います。今
キリストイエスにバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。
发表。
我非常好，嘿，
打走了我，我打死你。
はい、ありがとうございました。はい、カンボジアに行ったことに証は先週しましたので、今日はもう繰り返しませんけれども、と三越新聞 の今日出た三越新聞 の2面のところに、記事が書いてありますので、ぜひご覧になっておいてほしいというふうに思います。バーベキューの時 に鶏の足なんですね。鶏の足、鶏の足を食べるんですね、向こうはね。ちょっとさすがに私は食べれませんでしたけど、向こうの子たちは結構ね喜んで食べておりましたけど、そういうのがありましたけども、とても楽しい時でありました。あとフランスパンがすごく向こうはね、もともとフランス の領地だったんで、すごくフランスパンが美味しいんですけれども、そういうのもありましたね。はい、それでは、今日は、聖書のところからお話をしていきたいというふうに思っています。 あともう一つは、皆さんお祈りありがとうございました。喜びが、火曜日の日に、無事に、福岡から、成田からロサンゼルスで、ロサンゼルスからセントルイスに飛びまして、無事にセントルイスに着いて、でちょっと夜遅かったんで、もう12時前後だった、夜中の12時前後だったんで、この前、ホームステイさせてくださったところに方が迎えに来てくださって、でその次の日に、その ELS という語学学校の、大学内にある あのアパートっていうか、寮っていうよりもアパートっていうか、シェアハウスにですね、行って、そしてやっております。なんか、キング・ルーサー牧師の休日かなんかで、今日っていうか、ここ4連休だそうですね。だから向こうでオンラインしてるかもしれませんけども、はい、だからそういうことでしたけども、なんか、学校行って2日間は、帰ってきたらすぐ爆睡ということで、6時か7時には寝て、朝4時に目が覚めたという健康的な生活をしたそうですけども時差もあったんでしょうけどね。で今この4日間でちょっと部屋の整理と勉強をしたいということを言っておりました。まあ、ぜひ覚えておいてください。持っていたカードはですね、お店とかでは使えるんですけど、学校でそのカードがちょっとなんか使えなかったみたいなんで、ちょっと、支払いをカードでやってこちらで払うという予定だったんですけども、まあ、そういうこともありまして、ちょっと今対応を考えてますので、まあ、そのこともね、まあ、全部気になりますけれども、まあ、いろんなことがありますが、神様が本当に祝福してくださっていますので、お祈りありがとうございました。本当に無事に行くことができて本当に安心しております。まあ、続けてお祈りいただければ本当に感謝です。さて、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思いますが、今日は水の上を歩いたお話なんですけれども、ね、そこからとあ見ていきたいと思いますが、ちょっとすみません、先週あったことを少しお話しておきたいんですけど、月曜日に木村ジョイ牧師のお宅で記念会が、久美子さんの記念会、お母さんの記念会を持たれましたけれども、非常に祝福された時で、喜びもちょうど最後の日本での最後の奉仕がお母さんの記念会での奉仕だったんですね。その前に、そのさっき純牧師が言ってましたけれども、成人の日の、ハンディを持った方々の成人の式の時の奉仕をして、そして夜に久美子さんのところで奉仕をされ、久美子さんというか、お母さんの1周年の記念会で奉仕をしたんですけど、お父さんの弟さんとかですね、ご近所の方とか集まってくださって、すごく祝福された時となりました。本当にお祈りありがとうございました。でその後癒しの祈りをしたんですけど、何人かの方がその場で痛かったのが治ったりしてですね、すごい臨座が深く臨んでいたのを思います。あとそれから山里ゴスペルクラブのやつはですね、まあ、純子さんが言ったと思いますけど、市長さんとか市議会議長とか市議会議員がですね、なんか 市長さんがガッてワーキングホームへ行って、いつもうちの妻がなんかこう消すみたいにって言うんですけども、市長さんがこうやってやったんですって。市長さんがやったら市議会議員がやらないわけにいかないから、みんなやってたそうですね。だからみんなしてこうやってことですね。でもなんかすごいなんで、それで NHK の長崎のニュース流されるならね、今まで、まあ、恵みによっていろんなところで出てきましたけど、全国版でトップニュース出たそうですね。だからすごいなと思います。主の手がなんか動いてるんだなってことを思いますね。だからこの後いろんなところに神様は扉を開かれると思いますので、ぜひ祈っておいてほしいと思いますね。はい、はいはい、それじゃあ聖書に入っていきたいと思います。今日は水の上をペテロが歩いたお話で、まあ何度も話してますのでよく知ってらっしゃると思いますけれども、特に28節、9節、30節あたりを中心にお話したいと思いますので、ちょっと最初は簡単にお話していきたいと思いますが、22節からですけれども、22節の前にイエス様は 5つのパンと2匹の魚で5000人の人の給食というね、男だけで5000人、女性と子供を入れたら全部で数万人だと思う人たちを5つのパンと2匹の魚で満腹にするという奇跡をなさって、でそれすごい技が起こってみんな感動したんですけど、その後イエス様はすぐに20節それからすぐに、そのことがあってすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれたと。イエス様は弟子たちを強いて向かしたと。イエス様が向こう岸に行きなさいと言って船に乗らせて行かしたんですね。で群衆を解散させて、なぜそうしたかというと、イエス様はご自分は祈りたかったんですね。だから先週お話ししましたけど、イエス様は奇跡を行った後祈った時にいつも必ず神様と交わっていらっしゃったんですね。だからイエス様はいつも神様の愛に満たされて神の技をなせたんですね。で私たちも、忙しかったり日々の生活の中でいろんなことがあるし、これからリバイバルが具体的に出てきたらいろんなこう神の働きとか奉仕が起こってくると思いますが、忙しくなればなるほど祈る時を、神様と交わる時を大切にしていると思います。これを失うと、命を失いますね。だからしっかりと、ね、それをしてほしいと思いますけども、23節群衆を返した後で祈るためにイエス様は一人で山に登られた、ね、一体で交わっております。で夕方までずっと祈っておられて、まだそこに一人でおられた。結果的には夜中の3時にこの弟子たちのところに湖まで行きますから、ま、真ん中まで歩いていくのにちょっと時間かかるでしょうから、ま、夜まで祈っていらっしゃったんだと思いますね。しかし船は24節陸からもう何キロメートルも離れていたが、だからあるところまでは行ったんですね。そしたら風が向かい風なので波に悩まされていた。前にも行けず後ろにも行けず困ってしまった。面白いなと思うんですよね。イエス様が向こう岸へ行けって言ったんでしょ。イエス様が言って船出したんだから、ね、追い風かなんかが吹いてきてね、普通ならあの 1時間かかるとか30分で着いたとかですね、3時間かかるところが1時間で着いたとかね、そういうふうに思いませんか。イエス様が言ったんだから。ところがイエス様が言ったから船出したのに、真ん中まで行ったら向かい風が来て前にも行けず後ろにも行けず、リスもサッチもならないということになったわけですね。で主が言われた職場だからきっと祝福されるんです。でも順風満帆で行くかというと、すごい困難や問題が起こって、そのことを通して神の栄光を見て祝福されたいですね。神が導いた学校だからもう全ていいと思ったら、いろんな困難が許されて、でもその困難の中で神様の栄光を見たりすることっていうのも起こるわけですね。だからあの主が導いたから全部いいってことじゃなくて、主が導いた時に許されることがあります、問題が。でもそれはむしろその問題を通して神様がなそうとしていることなんですね。この時もこれを通して主はなそうとしていることがあったんですね。で向かい風が吹いてきて弟子たちは困ったわけですね。で彼らは外来語のプロですから、もうよく分かってる、どうにもならないと思ったんですね。そしたらそこにイエス様が、ここね、湖の上を歩いてきたわけですね。水の上を歩いてすると夜中の3時ごろ、草木も眠る牛水時って言ってですね、日本で言えば、ね、まさに真っ暗になる。でおそらく向かい風が吹いてるから、月明かりもなかったんだと思う。そんなに今都会っていうかね、街には明かりがあるから、街灯とかいっぱいあるから月明かりがそんなに分かりませんが、本当に暗いところに行くと月明かりってすごく明るいんです。あるいは星の光、馬鹿にならない、すごく明るいんですね。逆に言えばそれがこう雨が降ったり閉ざされると本当に暗いですね。でこの時は夜中の3時に、おそらく向かい風が吹いていて波に悩まされたってことだから、あんまり明るくない、ちょっとぼやっとするだけですね。そこにイエス様が、湖の上を歩いて、まさか湖を歩いてくると思ってないから、誰かが湖を歩いてスーッと人が来たわけですよね。そしたら弟子たちはびっくりしてですね、幽霊だと思ってですね、弟子たちはイエスが湖を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げたと書いてあるから、まあ、怖かったでしょうね。我々はね、今ここで冷静に読んでますけど、やっぱり真っ暗な海で前にも後ろにも行けないで風が吹いてる時にスーッと人影が近づいてきたら、まさかイエス様だと思わないでしょ。普通湖を歩いてくるなんて思ってないからね、びっくりして幽霊と思って、しかも、エッサも幽霊と間違いない、失礼じゃないかと思うかもしれませんが、日本で幽霊が出るのはどこでしょう。そう、お墓なんですね。で三角巾をつけてこうちょっと手を段差かけて足がないってね、これがオーソドックスな日本の幽霊の出方ですけども、ガイラ地方で幽霊が出るオーソドックスな出方は実は湖の上に出るっていうふうに言われてたんです。でこれはもう一般的にそうだった当時、別に普通に、だから ちょうどその湖で真っ暗な夜にね、そうじゃなくても怖いわけですね、外来校知ってるからこそ、ね、どうしようと思ってたらスーッと人影が近づいてきたから、やっぱ幽霊だと思ったわけですね。だからキャーってね、まあどこね、キャーじゃないと思うんですね、男性だから。どんな声を上げたんでしょうかね。私は天国行ったらこれね、再現フィルムで見てみたい一つのシーンなんで、ね、弟子たちはね、まあ、悲鳴を上げたわけですよね。叫び声を上げたって書いてますからね。そしたらイエス様はすぐに、イエス様やっぱ愛の方ですよね、すぐに彼らに言われた、しっかりしなさい、私は恐れることはないってね、ちょっと意地悪してね、恨めしやとか言ったりして、そういうことしなかった。すぐに、しっかりしなさい、私は恐れることはないってね、言われたんですね。では、そしたら、さあ、ここからです、今日のテーマはね、ここから。ね、ここから今日のポイントに入りますよ。ね、イエス様だとか、しっかりしなさい、私は恐れることはないよって、いや、幽霊じゃないんだ、私だよって言った、その声を聞いた瞬間、あ、イエス様の声だった、すぐ分かった。あ、イエス様かって分かったわけですね。さて、イエス様だと分かった瞬間、ペテロはどうしたか。ペテロはね、このところのペテロっての面白いですね。最初はギャー怖いって幽霊だと思って、イエス様だって分かった瞬間、次何したかというと、28節。するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら、この日本語はね、ちょっと訳がうまくない。なんでか言ったら、もしあなたでしたらって言うと、なんかこう、疑ってるように、なんとなく感じでしょ。本当にあなたですか、まあ、本当にあなただったらしてくださいって感じだけど、そういうニュアンスじゃない、これ本来。まあ、うんと砕いて言えば、あ、主よ、あなただったんですか、あ、そしたら私にってことなんですよ。だから、あなただったんですねって、だったら私に言ってくださいっていう、そういうニュアンスなんです、ここはね。だから、そしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいって言ったんですね。水の上を歩いてここまで来いとお命じてくださいって言ったんですね。で、他の弟子たちは誰一人言わなかったんです。でもペテロだけは言ったんですね。あ、イエス様でしたか、よかった、そしたら私に水を歩いてここまで来いって言ってください、命じてくださいって言った。あなたが命じられれば、はい、人は水を歩けるでしょうか。絶対に歩けませんね。絶対に歩けないけど、先週やりましたね、キリストには権威がある、権威があるから、この方が言えば病気でも悪霊でも自然法則もその言葉に従わなきゃいけない、それ権威です、それが権威です。イエス様には権威があるから、あなたが命じてくださったら、人間は絶対水を歩けないんだけど、あなたが歩いたように私も歩けるから命じてください、ね、言ってくださいって言ってイエス様に求めた。つまり自分が水を歩くことを求めたんですよね。この時にね、へりくつい人は言います。水を歩いて何になるでもね、イエス様のことではなかったらね、すぐ答えてますからね。で、大事なことは言うと、ここでペテロだけは求めたんです。ペテロだけは、人間は絶対水を歩けないけど、水を歩かせてほしい、あなたが言ってくだされば歩けるから言ってくださいって。偉いのは、あいつ様歩いてる、私だって歩こうって言って踏み出したんじゃなくて、あなたが言ってくだされば歩けるから言ってくださいって言って、主に求めて、言葉を求めて、命令を求めたんですね。で、あなたが言えばできるからって。で、今日の一つのテーマはね、主はね、言われたんですよね。私たちも、あなたも私も、私たちもこの不可能を、絶対できないことであっても、イエス様に願って命令したく。例えばイエス様は、先週ありましたね、全ての病気を癒されたわけですね。小さな風邪も熱も、癌であっても、あるいは脳梗塞であっても、あるいは、他の病気であっても、どんな病気でもイエス様は癒された。あなたが癒されたように、私にも癒させてください、イエス様が命じてくださったら私を通しても癒されます。一緒でしょ。イエス様はあらゆる種類の悪霊を出されたって書いてあった。あらゆる種類だから、いろんな悪霊がいるんです。九州で強いのはね、ギャンブルの悪霊。笑えないですよね。これ確かに強いですね。九州は、私、思いますね。これもね、イエス様が命じてくだされば、悪霊を私と通して追い出していただくことができる。そうですね。それを本気で求めてますか。癒されたらいいな。できれば癒してくださいじゃなくて、イエス様、あなたが命じてくだされば、あなたが命じてくだされば、悪霊を追い出せるし、病気だって治せる。だってヨハネでイエス様は言われたん、私が行った技を行い、それよりも大きな技をあなた方は行うって言われたんだから、主に求めて主がおっしゃってくださればできるわけですね。イエス様は5つのパンと2匹の魚で5000人の給食をしました。女性子供いた数万人です。4つのパンと少しの魚で、7つのパンと少しの魚で4000人の給食をしました。女性子供いれば 数万人ですね。同じように私たちも手に持っているものはわずかであっても、どうぞ神様、私たちを通してこの人たちを 助けてください、この人たちを祝福してくださいって本気で求めたらファミリーホームできましたね。もう一つできてね、カラシナの会の方にね、もう任せましたね。ちゃんと国から補助金出るようになったので、今度は石田の市 で、ね、あっちこっちに、あれ本気ですよ、全国に作ろうと思ってます。ここ、ね、全国にね。これ何かというと主がおっしゃってくださったからですね。そんな力が私にはないですけど、神様しようとしたわけですね。で、主に言葉を受けたらできる。でもそのためには求めるから。だって他の弟子たちは歩いてないんですよ。ヨハネだってヤコブだってアンデレだって、他に誰がいるかなどの人だってもし求めていたらイエス様はペトロだけじゃなくて他の人にも来なさいって言ったと思うんですね。求めたペトロだけがその言葉を受け、求めたペトロだけが水に歩くことができた。願ったペトロだけが水に歩くことができた。だからね、私たちはね、主に向かってもっと奇跡を求めてほしいんですね。今年神様はその100倍を受けないものはありませんで、ちょうど今朝の御言葉が去年与えた、あそこに書いてあるけど、それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできますでしたね、今朝。その後にこれがあるんですよね。で、神にはどんなことでもできる。で、その上で100倍を受けないものはないってことを言われて、その鍵は信仰を持ちることだって言われたわけですよね。で、信仰の一番ポイントはまず祈ることですね。神に求めるんです。イエス様、あなたが水を歩けたんだから私も歩かせてください、あなたが水かさって歩きますってペトロは言ったんですよね。このスピリットというか、この心とこの願いで、神の示の浅い教会がですね、他の弟子たちみたいにこう、そう、他の教会を見てこうニコッと笑って船の中で見ててですね、あ、すごい歩いた、あ、溺れた、不信仰だな、あ、また歩いたとか言って、そういうんじゃなくて大胆に求めて水辺を歩くことをしたいと思う。この後ペテロ溺れますよ。で、そっちばっかりでもよく言われますけど、気にしない。溺れた後イエス様は助けてくださったじゃないですか。失敗したらどうしよう、できなかったらどうしようなんてことを恐れない。もっと大胆に主に求めて願うんですね。そして神様がおっしゃったら、この次のステップいきますけど、それを封筒に来たんですね。でも願わないと始まらない、求めないと始まらないんですね、これね。で、これをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。で、これが一つ目ね、ポイントね。で、二つ目は、そしたらイエス様はすぐに次のところで29節で来なさいって言われた。で、これね、やっぱり主の愛だなと思いますよね。さっきも言いましたけど、いや、お前は来なく、お前は人間だからそこで待ってる、私が行くからと言わなかったね。水を歩いて何になるのって言わなかったなんかいい人の人いそうじゃないですかじゃなくて、来なさいってすぐに願った人に答えてくれた。結構ね、御心っていうとね、本当に御心なんです。大事なことは本当に大事なことは御心なんだけど、神様の御心は広くて結構大きい、なんていうかな、答えてくださってみたいなね。ところが私たちの方が御心って言った瞬間、あ、きっとこれじゃダメ、これはダメよね、これはダメよねっていう傾向が日本人はある気がする。日本人はそういう傾向があるような気がします。で、皆さんね、もっと大胆に求めてください。もちろん御心じゃないといけないですよ。でも神様の御心ってそんなに狭くないです。だからもっと大胆に求めてほしいね。そしてイエス様はすぐに来なさいって言ってくださって言われた。そしたらそれに対してペテロは船から出て、書いてあるけど、これいつか話しましたね、野見山光一君ね、今愛知県にいますけど、光一君聞いてますかと言ってね、光一君ですね、光一君は漁師でした、ね、マグレ5船の、ね、お父さんと一緒に船に乗って漁師だったんですね。で、その十数年間漁師やってまして、その彼が教えてくれたんですよ。木原さんって言って、私教えてくれた、この船から出てって書いてあるけどね、漁師にとって船っていうのは命なんだって、そこにいれば大丈夫なんだって、でも海に行って船から出たら死なんだって言われたんですよね。なんかそうかと思って、どんな大海原に出ても嵐になっても船の中にいるなら守られるし大丈夫なんだけど、船から出たら死なんだって。そうですね、大海原だって船から出たらね、大変ですよね、考えてみたら。だから、あ、そうなんだなって言った。だからここへ船から出たってのはペテロはね、本当に死んだんだと思うって、 ね、なるほどなと思って、ね、まあ、私もそれ説教してましたけど、なんか、あ、そうかって、なんかすごい実感したんですね。船から出た、そして水を歩いてイエス様に言った。さらって聖書書いてあるけど、ペテロはイエス様の言われた言葉に応答して船から出た、足を踏み出した。ペテロはふっと踏み出して、ね、待てよ、俺の知ってる限りだよ、ここは歩けないかもしれない、どう 中華ってこんなしてたらね、いつまでたってもあるわけないですね。彼は船から出て踏み出したらね、歩けちゃったんですよ。どうして？神の言葉があったからです。キリストが命令されたからです。キリストが命じられたら、キリストが働いたらできるんです。だから何でも求めて願ったらやるとは言いません。でも神様がそれを命じてくださったら、言ってくださったなら、それはできます。それはなります。ただし、かくやって応答するかなんですよ。その言葉に応じるかなんですね。で、これペテロなんですね。で、今今年長崎殉教聖会のね、実行委員長が長崎教会の人ではないんです。どうしてか、としやくんも行きました、ね、ひかるくんもずいぶん前に行きました。みんな行きまして、ジョイ牧師はお母さんの、お父さんのね、介護もあるし、自分の体のこともあるし、うちの奥さんもお母さんのことがあるし、ね、みんなそれぞれいろんなことがありまして、ちょっと実行委員長ができないということで、今年はなんと大牟田教会のペトロ伊藤牧師に頼んでるんですね。と、皆さんお祈りください、ね、で、ペトロ伊藤牧師、ペトロなんですね。で、ペトロ伊藤牧師はですね、奥さんが大好きなんですね。トシア牧師も今はね、喜び満たされています。先日ちょっと質を脱線しますと、一緒に行った、だから光くんも来るんですね、ホームページのことでね、笠原くんも来るんですけど、でミーティングをするんですけど、最初は石田の市のミーティングをした後、彼らと一緒のホームページのことをちょっとね、ミーティングするんですが、来て私に来ていました。彼はね、あれだから、トシアは、いや本当にトシアはなんかすごいですねとか言ってね、そうなんで喜んでて、そうですね、昨日電話したんですけどね、あんまりなんか明るくて元気だったんで、思わずね、もっぴってしまいました、結婚おめでとうって言ってて。本当に喜びに溢れてるんですよ。久留米教会行ったらですね、もうなんかね、もうなんか喜んでやって、それが嫌味じゃないんですね。もう体中から溢れてて喜びが。そして、教会まで明るくなってね、あれ嫌味じゃない、あそこまで喜びが溢れてると。で、二人でですね、本当に良かったなとか言いながらですね、話をしたんですけどね、ね、まあ、そうだったんですけど、伊藤牧師もそうなんですね。とか奥様は、脊柱側弯症だったかな、正確な名前。ちょっと名前は違うかもしれないけど、そういう病気で、ご存知のようにハンデを持っていて、車椅子で生まれつき、ね、車椅子だったの。脊柱側弯症かなんかという病気で、はっきり言われてました、最初から。30歳まで生きれたらもう上出来って。30超えたらもう生きていくのは難しいってこと言われた。で、その30歳をちょっと超えたときに、すごいね、ことになった。いつも牧師は自分が介護してね、食事あげてたりね、なんかやってるんですよね。なんかそれを喜んでやってますからね、本当に素晴らしいなと思いますけど、そしたらこう介護しようと思うと苦しむんですって。で、福祉タクシーとかあって、それに乗って病院に行くんですよ。福祉タクシー乗って、ちょっと揺れると、もう激痛が走るんですって。こうしてもいつも寝返り返さなきゃいけないんですけど、寝返り返せないんで、もうあんまり痛むからって。それでもうあんまり苦しそうでかわいそうなぐらい苦しんでた。それで病院に行った時に、大学病院に行ったんですね。熊本なのかな、ちょっとどこかわかりませんが、熊本の大学病院だと思いますけど、行った時に、その筋の経緯の先生が言われたんですね。時が来ましたねって。この時は来てほしくないですよね。時が来ましたね。つまり、もう寿命ですってことですね。対策が2つしかない。1つは、いわゆる麻薬ですね。麻薬を打って痛みを和らげて、そして痛みを和らげて死を待つか、もう1つはちょっと手術ができる、十字架から手術があって、ね、ちょっと手を入れる、そしたら少しだけ伸ばせる、延命措置、少しだけね、それで生き延びるではない、少しだけ伸ばせる、どっちをするか選んでくださいって言われた。でこう言ってますよ、僕はね、二人でそれを聞いて落ち込んで、どちらも選べなかったって。どちらも選べなかったって。でもその時、教会があった。まあ、当時、少女がちょうど来て、ママの分かったんですけど、少女が来て、教会が奇跡を信じてみんな祈ってくれた。でその祈りに励まされて、牧師から教えられた、そうでも、まだ信徒だったからね、僕はね、全然来て間もなかった、教会ね、信徒だったから、蒼天をするといいですよ、蒼天で神様にすがって祈ったらね、神様助けてくれますよって言って、彼らは蒼天を始めた、奥さんと二人ね、激痛するけど、もう主にすがる、ちょっと言葉は悪いけど、わらにもすがるね、もう本当に主に祈って、どうか助けてくださいって祈って、で、聖書を毎日読むから読んだら、ちょうどその日がマルコの16章の8節の言葉、病人に手を置けば病人は癒されましたじゃないですか。その言葉が読んだ時飛び込んできて、ものすごい心に響いたんですって。伊藤牧師ね、神様助けてくださいって言ったら、この言葉が飛び込んできた。そこで伊藤牧師は、 ものすごく飛び込んできたから、まだ普通の信徒なんですよ、ね、ところが、ね、奥さんの背中に手を置いてね、聖書に書いてあるから、病院に行くよ、病院に痩せて書いてあります、イエス様、今、ね、妻に手を、ね、手を置いて祈ります、どうか治してください、助けてください、ね、って言って祈ったら真剣に祈ったんですって。でこう言って一瞬にして、でこれはね、伊藤牧師にとってはね、彼の信仰を激もう180度切り替えた人生の転機なんですね。一瞬にして、本当に真剣に祈った瞬間ですね、奥さんがね、あ、痛くないって言ったんですって。で、えって言ってですね、不信仰ですね、人間は。えって言ってですね、本当かな、信じなかったんですって、やばいね。えって言ってね、でそーっと体をこう触ってね、ちょっとこうね、ぷって言ってたね、ニコッとあって、痛くないって言うんですって。本当って言って、パッと車椅子取って、ガーってしたんですって。そしたらね、ニコニコ笑いながらね、痛くない。全然痛くないって言って泣き出したボロボロ。伊藤牧師も一緒にね、本当に痛くないのって言ってね、嬉しくてボロボロ泣き出したら、ボランティアで泊まってる大学生がいた、クリスチャンでも何でもないね、ボランティアの人はね、それを目の前で見ててね、一緒にボロボロ泣き出したんですね。あのね、神の言葉はすごい。で、今生きてるでしょ。年齢言って怒られるか言いません。あれは十数年前のことでした。だけ言っときます。あ、もっとかな。まあいいや、あんまり言ったら続きが分かるかありません。もう30歳を、すいません、はるかに超えております。はるかに超えておりますね。ね。それ以来、その病気のゆえの、激痛は一回もないんです。他の意味でね、あと転んだりとかいろいろあってしたことあります。でも、それで痛くなったことは一回もない。手術もしない。麻酔も、麻薬も、いけない。治っちゃったんですよ。一瞬です、一瞬。これね、で伊藤牧師がね、それで、ね、もう感動したんですよね、言葉なんですよね。で彼はすごくね、なんかそれまでね、祈ったわけじゃなくて、まあ、祈ってなかったわけじゃないけど、なんていうかな、普通の信徒だったんですね、まあ、忠実な信徒だった。でも言われて、想定を始めて、神様助けてくださいって真剣に祈って、聖書を読んだら言葉が来た。病人だけは病人にされました、すごい心に響いた。それで思わずもその言葉にジャーって手を置いたら、まさに言葉通り治ったんですよ。だからね、特別な人が治るんじゃない。神の言葉をもらってそれに応答する人、それに従う人、その人を通して技が起こるんです。奇跡は今も起こります。神にご異議はありません。佐世保の佐世保レインボーゴスペルクラブとなってですね、山田牧師がですね、この12月すごい今持ち歩き始めてるんですね。でホテルに強い、それからなんか結構なんかフェスティバルとかに出てね、結構持ち歩いちゃうんですね。あ、これがいいんでしょうかね。それでところがですね、今まで綿棒貸した人がちょっと福岡の方に仕事の関係で行かれたんで、奥様が綿棒貸になって、まあそれご高齢で失礼だな、まだなんだっけ、高齢者にはならないですから全然そんなことないんです、お若いし。でも山田牧師はすごい心配してて、ものすごいハードだったんですね。最後の方なんか1日に2ステージずつホテルであって、かつ1回目1日目はそれ以外にその前に2ステージあって、1日4ステージあって、その後2するかな、なんかそんなのがあって、全部歌うのはとても無理だろうと心配してたら言ってましたね。あとみんなその他の人は風邪をひいたり超えてなかったりしたのに、全民本番になると本人も驚くぐらいすごいですね、映画の上でうまくいったんですって。で感動してました、言ってましたね。本当に主に言われたことに応答すると神が助けをされる。で報告書は最近違うんですよ。昔はね、なんかね、大丈夫かしらって感じだったけど、なんかもう喜びと期待に満ちてるんですよね、まあ、本当に。でそれ最初ね、ゴスペルクラブをしたらいいよって、私は肉的に言ったっても、神様は今賛美隊って言ってるからね、だってあの人は公園に行ってね、みんなの方向かないで、みんなに背を向けて気づかれないように路上ライブをしたわけでしょ。ところが神様が言ってゴスペルクラブを始めたら、もう駅前の一番面したところでフェスティバルとかそういう時に出るわけですよね。それで見て応答してくださったりして、おそらくハウステンボスまで一番いいホテルじゃない、そのホテルなんか有名なとこですね、大倉だっけ、ニューオータニだっけ、なんかどっちがあるんですかね、あっち、そのなんか有名なところのホテルのディナーショーですよ、ディナーショーに呼ばれたんですよ、3日連続 で。しかもなんかそれでね、ホテル側としてはバックミュージックしたかったそうです。 だから元気ない歌歌わないでくれって言ってね、これちょっと山田牧師と格闘があったみたいで、グランドピアノならあるけどキーボードなんかって言われてね、格闘があったそうですけど、最終的にはキーボード で結構いろんな歌を歌ったら、あの一人のメンバーの人の知り合いがいてね、一曲ごとに拍手するんですって。そしたらみんなも一緒に拍手して全員結局聴いてくれることになって、もうガンガンできたってこれすごいですね、神の助けはね。これで言ってましたよ、そんなんならうちを呼ばなくていいのにって言ってましたよね。でも結果的にはすごい祝福されて、最後喜んでくれて、来年はまたどうぞって言われたわけですね、お願いしますってね。あ、お金でもね、踏み出したからですよ。踏み出しなかったらいまだに賛美の畑に何も起こってないはずです。あの神がおっしゃったことに応答したから。もっといいのは島原、申し訳ないですけどね、岡崎さん、あの初歩牧師会じゃなかった。初牧師は笑顔が素敵だけど、そんなにうまくはない、ね、本当に笑顔が素敵で心から礼拝してますよ。そういう意味では素晴らしいですよ。でもすごくうまいわけじゃない、ね、一人で歌わせるとですね、新しい歌を作られますわかりますかね、わかりますね。で妻が言ったんですね、みんな妻は歌うものがありますね、素晴らしいって、作曲のたまがあるんじゃないかって言ったんですよねそういう感じなんですね。ところがね、賛美隊って言われて、私たちこれはやったというよりも、向こうから FM、FM 島原が来てね、ゴスペルって書いて出したから来てね、なんかいやと言っていろいろ言ったのにしつこく来てね、どうしても撮りたいって言ってね、もう最悪だから、うちの奥さんに介護中のうちの奥さんに押し入れで20分のインタビューを電話でしてもらって、そしたら40分放送されたんです。40分、やらないわけにいかなくなるじゃないですか。だからやった時に神に言われた、これただやるんじゃなくて、やるならもう実質持って行けと思って言ったの。そしたら応援が来た、ね、さっきの伊藤牧師も来たし、島原に親がいらっしゃる、ね、お姉さんとかお姉さん、あのお母さんいらっしゃる山下さんが車から来てね、でみんなで、まあ、私行けなかったのに行ったらすごい祝福された。最初はそれだったんですけど、次にあの久留米に松谷牧師が行ったから、もう山下はそっちでやるから来なくなって、で伊藤牧師は来るんですけど、ちょっとある時ちょっとどうしても正解とかあって来れなかった。ほいじゃあの心配しましたよ私、で3人になると思ってですね、どうするって言ったらね、祈って聞いてくださいって言ったら ね言うんですよ、神様おっしゃるから行きますってね。で自分で交渉してったら自分で交渉したんですよ。正直に、ね、大丈夫かと思ったんです。そしたらね、息子さんの広志君がね来たんですよ。でゴスペルを歌いたいって言ってね、いきなりなのにね歌うんですよね。ほいでもうこうやって手を挙げてね、ほいで聞いたら、なんか初めて行ったコンサート終わった後ね、あの岡田牧師は牧師ですからね、一人こうね握手して声をかけて お礼言うんだけど、気がついたら広志君も一人一人 おじさんおばさんとこ行って握手してニコニコ笑ってたって。ほいでね、すごい祝福されちゃったの。聞いたらさ、そうでしょうと思うでしょうけど、いやー踏み出しなかったらね、何にも未だに起こっていません。もう毎月島原行くのは当たり前になりました。行かなかったらなんでこと今月行かないのっていう感じです。当たり前になりました。行ったら必ず祝福されるっていう期待感があります。で期待通りにそれが起こります。なぜか主がおっしゃってるからですよね。主がおっしゃって踏み出すと神が働いてくださるんですよ。で今年は繰り返しますよ、100倍を受けないものはありませんっていうことを語られて、それは去年から続いての、去年は神には人にはできないけど神にはどんなこともできるって言って100倍を受けないものはありませんなってことは、私たちが神様の言葉に応答して踏み出すと、伊藤牧師が起こって人生を信仰を人生をひっくり返されたように奇跡が起こる。やっぱ一緒に泣きたくありませんか。神の愛に感動して喜びの涙、もう感動して涙が溢れてくる。だって全くノンクリスチャンのボランティアで来てくださって、介護に来てくださった大学生がもう感動してボロボロ泣いてたって言うんですよね。そりゃそうでしょう。はるみさんはもう笑いながら泣いてたって、痛くないって、ね、で伊藤牧師も最初で死にかけて本当とかってこう揺すったらね、こう笑いながら泣いて痛くないって言うから嬉しくてね、一緒に泣いたって言うんですよね。これはすごいですよね、言葉ですよね。でもね、繰り返します、神にエコひいきはないんです。あなたにも、あなたの愛する人にも神は起こします。だからね、求めてください。そして言葉が来たら応答してほしいですね、その言葉にね。その時まだ起こる。そして3つ目ね、せっかくペトラ水を歩いたね、それで何歩行ったんでしょうね、 手を振って聞いてみたいですね、3歩ぐらい行ったんでしょうかね、散歩してるとか言ってね、つまらないですね、ね4歩行ったんでしょうかね、5歩行ったんでしょうかね、ゴホゴホ言いながらとかね、つまらないですね。何歩行ったんでしょうかね、何歩行ったんでしょうかね、何歩行ったか楽しみですね。そして、これ歩いたら、風を見てって書いて、風って見れないから、風の音を聞いて波が出たんでしょうね。それで、ふっと思って、ガリラヤ湖のプロだからよく知ってるん。はって見た瞬間、経験がね、これ危ないぞって思った瞬間、俺なんで歩いてるんだって思ったでしょうね。経験っていうのはね、とっても素晴らしい神からのプレゼントだと思いますが、時によっては経験が不信仰をもたらすこともある。でこの場合ね、はって思った瞬間ブクブクブクって溺れたんです ね。ところが風を見て怖くなり沈みかけた。でもペテロの願ったとかね、この後すぐ叫んだんですよ。ちょっと悪いからしますよ、あえて恥も外聞もなく。いいじゃないですか、神様に対して変なプライドとか突っ張りはしないの。そして人に向かっては必要な時があると思います。固い字張ることも時にはいいこともあると思います。でも神様に対しては、イエス様に対してはもう素直に、ね、溺れそうになった人が助けてって言ったんですよ、大声で。考えてもこれ面白いですよ。ペテロ10分動画ぐらい作りたいですね。ペテロの三変化とか言ってね、わゆうれーとか言ってね、イエス様あ歩かしてとか言ってこう進行見せて歩いてブクブク助けてって言ってこう面白いですね。しかしペテロのいいところはイエス様に対しては実に素直だった。イエス様に対しては実に素直で大胆だった。幽霊だと思って怖かったけど、イエス様と分かった瞬間、命じてください歩かしてくださいって言って言われたら素直に大胆に歩き始めて、でもやっぱり溺れちゃった、死後でね。その瞬間助けてって言ったら、言った瞬間イエス様が飛んできてすぐ手を握って助けてくれたでしょ。まあ、いつも私は言いますけどね、私がイエス様だったらね、パッと言ってね、まあ、一応手は差し伸ばしてね、引き上げないでブクって言ってね、もう不信仰だな、悔やためるとか言ってね、悔やためて、悔やためたって言ってこれ上げちゃうっていうね、すいません、つまずかないでください、ね、結構そういうイメージの人いませんかね、神様に対して。従っても途中で失敗したら、ね、こう神様がやってきてちょっとね、手はつないでくれるけど、こらって言ってね、怒られてね、悔やためたか、受かったかって、やっと上げてもらえるっていうイメージの人いませんか。この時イエス様は助けてって瞬間パッと手を伸ばして助けてくださった。そしてその後ですよ、不信仰だな、なんで疑ったんだって、これが聖書の言っている本物のイエス様です。イエス様ってね、大きいんです、あったかいんです、助けてくださる方なんです。いいですか。でもね、不信仰だねってきちっと言ってください。なんで疑ったんだって、ね、罪はいい加減にしません。でも私を立て上げてくださって愛してくださって方なんですよね。で皆さんね、多くの人はね、失敗を恐れて踏み出せないんですよ。例えば賛美隊でもね、でも行ってね、うまくいかなったらどうしよう、気にしない。うまくいかなったらもういいじゃないですか。主に言われたことに従ってうまくいかないな、うまくいかないことないんですよ、ないんだけど、そう思ったとしても気にしない。もしじゃあ溺れたら、失敗したら助けてって言えばいいんです、神様に対して、神様に対して。そしたら神様に助けてくださるんですね。まあ、皆さん大丈夫だと思いますけどね、ちょっとここで一つね、注意しておきますと、人に対してね、求める人がいるんですけど、求めちゃいけないとは言わないけど、人に対しては知恵がいります。例えば、ね、今、まあ、これ5万円ここにいるとします。だから人と会う時に、神様私5万円必要なんですとかって言うと、その人聞いてるから、暗黙にその人に5万円献金してくれっていうのと一緒なんですよね。これはダメです、気をつけてください、知恵がいります。でも神様に対しては、ね、心の中で言えばいいし、一人の時は声出して神様必要ですって言うのは構わない。もう遠慮なく大胆に言っていい。だから人にではなくて、神に対してはもう素直に大胆に助けてって言えばいいんですよ、困った時に、ね、でもね、困った時の神なのに、困った時だけ神様に言うのは嫌だわって人がいるんですよね。困った時ぐらい言ってくださいよ、もっと大胆に、誠の神様に、イエス・キリストに、聖霊様に、もっと大胆に求めてほしい。その時主の助けが来るんですね。これを知ってほしいんで、で今日はこの3つなんですよ。ペテロは絶対できない、だって水をやることはできないでしょ。できる人いますか。水に浮くことはできます、本当は浮くはずです。で上手い人は泳ぐこともできるでしょ。でも犬かきぐらいはできるでしょ。ところが何かというと、水を歩くことはできません、当たり前です。 でもペテロはそれを求めた。絶対できないことを求めた。私たちに人を癒したり、私たちに悪霊を出したり、私たちに奇跡を行うことはできませんが、主が言ってくだされば、私を通して主は奇跡を癒しを悪霊出しを祝福を人々にもたらすんです。もちろん私自身の人生にもあなたたちの人生にもね。で、やはりね、まず主に求めるって大胆に願う。で、神様が言葉をくださったり命じてくださったら、その言葉に応答して従っていく。一番簡単なのは感謝ですね。これをね、本当にする人は、感謝を本当にしている人は証を持ってるでしょう、皆さん。感謝を通しての。でも、どんなに感謝を聞いてもしないと自分の人生には証が起こらない。でも、感謝をし始めると自分の人生に証が起こり始める。これね、で、ただちょっと忍耐あるかもしれませんけどね。そして三つ目に、この従い始めて途中で溺れる、失敗することがある。うまくいかなくなるときがある。その時にためらわずに主に助けを叫んでほしい、求めてほしいですね。主は助けてくださるんですね。だから失敗を恐れずに踏み出してください。失敗したりうまくいかないとき、神様に叫べばいい。主は必ず助けてくださるということね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、今日はこの3つのことをね、主に言われたんで、その3つを通して神様は今年100倍受けないものはありませんと言ったから、100倍の祝福をしてくださいます、ね、お互い今年は100倍を受けましょうね。神の奇跡を通して、ね、神の栄光を、ね、見ていきたいというふうに思います。はい、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、ペトロたちのことを思って水を歩いて真夜中にやってこられましたけれども、最初ペトロは幽霊と思ったんですが、イエス様だと分かったら、ペトロは大胆にあなたに命じてくださいと、水を歩いてここまで来いと命じてくださいと求めました。あなたはその求めに応えて来なさいとおっしゃって、その言葉にペトロが答えたとき、応答したとき、従ったとき、ペトロは水を歩きました。でも不信仰になって溺れましたが、助けを叫んだらすぐ助けてくれました。私たちも人生の中で不可能にいっぱい直面しますが、あなたに求めることはでき、あなたに願うことはでき、あなたに奇跡をもっと大胆に求めて祈らせてください。あなたの言葉が与えられたら、単純にその言葉に従う、踏み出していく勇気と信仰を与えてください。どうぞその言葉に従って奇跡を見ることができるように。うまくいかないときに、本当に素直に大胆に神様に求めて、失敗したときに神様に素直に助けを先に求めることができる柔らかさを与えてくださいますように。そしてあなたの助けをお互い人生の中で豊かに見ていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人が主の前に差し出した願い、癒し、解放、また祝福、回復、いろんなことがあると思いますけども、どうぞあなたが癒しを与え、回復を与え、勝利を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。イエス様って命ずる。癌よ、消えてなくなれ。腫瘍とポリープをイエス様の名によって、その人の力消えてなくなれ。イエス様、今あなたが一人一人に手を置いて、病んでいる方もそこに手を置いて、イエス様あなたが癒してください。あなたが完全に治してください。イエス様の名によって痛みを消えてなくなれ。イエス様って病気の根本の原因に向かって命ずる。完全にイエス様って命ずる。治れ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。その癒しを感謝いたします。イエス様、どうぞ境内の必要を増し加えて祝福してください。境内的に回り始めている方がいるんですけど、もっと大胆に求めなさい。受けるだけ、回るだけではなくて、与えることができる祝福を求めなさい。私はあなたに与える祝福までを開いていこう。あなたが求めるなら、その恵みが与えられてくると知られます。膝が痛かった方がいますが、神は膝を癒されますけど、癒されておしまいじゃなくて、なんかあなたはもっといろんなところに出ていきなさい。 その足を使ってあなたは出て行きなさい。私はあなたを証人として用い、私はあなたを多くの人にこの証人として用い、またその手を置いて祈るとき、あなたを通して癒しを表していこうとしてやります。自分のことじゃなくて、子供さんであったり、伴侶であったり、親であったり、友人であったりするけど、なんか誰かのために祈ってらっしゃる人がいるんですけど、何も動かないんですけど、主はやれます。その祈りは天に届いています。目に見える状況は変わらないからといって落胆したり、あるいは諦めたりしてはいけません。その祈りは天に届いている。もうしばらくの忍耐です。私はその祈りに対する答えを豊かに与えていこう。あなたは驚くだろう。あなたの願ったよりもはるかに大きな、あなたはその祈りを投げることなく成し続けなさい。その祈りは届いていると主はやれます。なんか朝が苦手な人はいるんですけど、祈りなさい。で、本気、あなたが本気になるとき、なんか祈るんですけど、ちょっとどうしてもなんか、本気で祈れないところがあるんですけど、心から朝ちゃんと起きれるように求めなさい。あなたが心から求め始めると朝起きれるようになりまして、朝大きく変化が始まります。それはあなたの生活を大きく変えていく祝福をもたらしていくとしられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お願いというふうに思います。宗派の内側をご覧ください。今日のこの大礼拝の後にミニストリーを行います。お祈りの必要な方はおいでください。遠慮なく来てください。祈りますので12時半まで各クラス